おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私みほと専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。人の心を無視する世界モデルは行動予測を間違えるという研究です。
これはですね、 AI が物や状況の動きを予測する世界モデルについての話なんです。ジーニーみたいなモデルって知っていますか？
あ、動画を作れる AI ですよね。名前は聞いたことがあります。それが何か問題だったんですか？
実はですね、そういうモデルは物理法則、つまりボールが転がるとか物が落ちるとか、そういう動きの再現は得意なんです。でも人の心の動きは全然見ていなかったんですよ。
え、そうなんですか？物の動きは予測できても人がどう考えるかは無視していたってことですね。
そうなんです。それで今回、信念や意図といった心理的な要素も一緒に扱うメンタルワールドモデリングという新しい枠組みが提案されたんです。物と心両方の動きを追いかける仕組みですね。
なるほど。例えば話で言うとどんな感じなんでしょう？
例えば友達がドアの向こうに何があるか知らないとします。物理的にはドアが開いているだけです。でもその人が中身を知らないという心の状態も一緒に予測するイメージですね。この手法を使った小さなモデルの方が使わない大きなモデルより性能が高かったそうです。
おお、モデルの大きさより設計の工夫の方が効くってことなんですね。ロボットとかにも関係してくるんですか？
まさにそこなんですよ。人と一緒に働くロボットや対話する AI が相手の意図を正しく読めるようになる可能性があるんです。ただ、物の状態と心の状態が同時に変わる場面を予測するのが一番難しい課題なんだそうです。
続いてのニュースです。北京で世界2型ロボット大会が始まったそうですね。
はい。2026年北京世界2型ロボット大会っていう大会なんですけど、666チームも参加しているんですよ。
へえ、それはかなり大規模ですね。ロボットの数もそれくらい多いんですか？
2000台以上の人型ロボットが競技に登場するそうです。中国が国を挙げて開催している大会で、開発競争の激しさがよくわかりますね。
ああ、そういうことなんですね。国同士で技術を競い合っているっていうイメージなんでしょうか？
そうなんですよ。スポーツの国際大会みたいなものだと思ってもらうとわかりやすいです。参加チームの規模が大きいので、研究開発の裾野がすごく広がっている現れでもあるんですよね。
面白いですね。こういう大会ってエンジニアの方にとっても意味があるんですか？
ありますね。どんな技術が使われているのか、どのチームが結果を出したのかを追うことで、自社のロボット開発の方向性を考える材料になるんです。今後の投資の流れにも影響してくると見られています。
さて、お次は GPU 関連の面白いニュースです。RTX5090 で新しいツールを試したという話なんですけど。
これはですね、フリートークンというツールの検証結果なんです。RTX5090 というグラフィックボードとメモリを使って大きな AI モデルを動かす実験なんですよ。
へえ、AI モデルってそんなに大きくなってきているんですか？
ええ、MOE と呼ばれる形式のモデルがどんどん巨大化しているんです。MOE は簡単に言うと、たくさんの専門家を抱えていて、必要な時だけ呼び出す仕組みなんですね。
なるほど。専門家をたくさん抱えているから、サイズが大きくなるってことなんですね。
おっしゃる通りです。ただ、グラフィックボードのメモリには 容量の限りがあります。大きなモデルが入りきらないことも多いんです。フリートークンは専門家たちを普段はメインメモリに置いておきます。そして必要な分だけグラフィックボードに呼び出す方式なんですよ。
ああ、そういうことなんですね。全部を持ってくるんではなくて、必要な時だけちょっと借りてくるイメージですか？
まさにそのイメージです。図書館に例えるとわかりやすいんですけど、全部の本を手元に置かず、必要な本だけ借りてくるような感じですね。今回の検証では、23.5GB くらいの小さめのモデルだと、既存のツールとあまり差が出なかったそうです。
え、そうなんですか？ということは、あまり意味がなかったってことですか？
いえ、そこが面白いところなんです。120ビリオン級というもっと巨大なモデルになると、グラフィックボードのメモリを超えてしまう場面があります。そういう時に進化を発揮すると見られているんです。速さそのものよりメモリ不足を解消する狙いが大きいってことですね。
面白いですね。ということは、高性能なグラフィックボードを持っていない人でも大きなモデルを試せるようになるかもしれないんですか？
ええ。そこがすごく大事なところなんです。この方式が広がれば、個人や小さなチームでも大型モデルに挑戦しやすくなると見られています。同じような仕組みを取り入れるツールも今後増えてくる可能性がありますね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。インヒアレントというスタートアップら面白い AI を発表したそうです。
ええ、ディープマインド出身のメンバーが立ち上げた会社なんです。ファラデーという AI エージェントを発表しました。自律的に作業をこなす AI ですね。
おお、具体的にはどんなことができるんですか？
科学論文の内容を再現する能力で成果を出したんです。しかもアンスロピックやオープン AI といった大手を上回ったと発表しています。
え、そうなんですか。論文を再現するってそんなに大変なことなんですね。
実は科学の世界では実験結果を他の人が同じように再現できるかどうかがすごく大事なんです。これを AI が自動でできるようになれば、研究のスピードや信頼性が大きく変わってくるんですよ。
ああ、そういうことなんですね。新しい薬や新素材の開発にもつながりそうですね。でも、大手より優れているっていうのは、ちょっと意外ですね。
いいところに気づきましたね。まさに新興のスタートアップと大手企業の競争が、この分野でも激しくなってきているってことなんです。
研究者さんたちにとっても、これから注目しておきたい動きですね。
そうなんですよ。研究開発に関わるエンジニアの方は、こうした AI エージェントがどう評価されるのか、そして再現性がどう定義されるのかにも目を向けておくといいと思います。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。Amazon Bedrock エージェントコアゲートウェイが話題になっているそうですね。
はい。AI エージェントが社内のいろいろなツールにアクセスするとき、その権限をきちんと管理するための仕組みなんです。エージェントっていうのは、人に代わって作業してくれる AI のことですね。
あ、そうなんですね。AI がいろいろなシステムを使えるようになったからこそ、逆に心配なことも出てくるってことですか？
そうなんです。アクセス権限が広すぎると、セキュリティ事故につながりやすいんですよ。そこでこのゲートウェイでは、コネクト、コントロール、カタラグ、ハーダンという4段階で、統制を強めていく設計になっているんです。
4段階もあるんですね。最初から全部厳しくすればいい。というわけではないんですか？
そこが面白いところで、最初から完璧な仕組みを作らなくてもいいんですよ。課題が出てきたら、 その都度、次の段階に進めばいいという考え方なんです。
面白いですね。イメージとしては、家の鍵をとりあえず玄関だけかけておいて、必要になったら部屋ごとに鍵を増やしていくような感じでしょうか。
いい例えですね。まさにそんな感じです。しかも、社内のインフラを大きく作り変えなくても、アクセスを監査できる管理が実現できるんですよ。
それは企業にとって嬉しいポイントですね。導入のハードルも下がりそうです。
ええ。これから企業が AI エージェントを社内システムにつなげるときは、こういう段階的な統制の考え方が標準になっていきそうですね。
最後のニュースです。AI エージェントのスキルについての研究です。これは気になりますね。
ざっくり言うと、プリンストン大学とカリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームが調べたものなんです。AI エージェントにスキルを持たせると性能が上がる。そんな話聞いたことありますか？
あ、なんとなく聞いたことあります。知識をたくさん覚えさせるみたいなイメージでした。
そこが今回の発見のポイントなんです。実は効果の理由は知識の量ではなかったんです。作業の手順がきちんと構造化されていること、そこが効いていたと分かったんですよ。
あ、そうなんですね。知識を増やすことだと思っていたので意外です。手順が整理されているかどうかが大事なんですね。
例えるなら、料理のレシピ本をたくさん持つより、一冊のよくできたレシピを持つ方が上手に作れる。そんな感じなんです。ただ、スキルを増やしすぎると、逆に選べなくなることも指摘されています。
ああ、そういうことなんですね。選択肢が多すぎて、どれを使えばいいのか迷ってしまう。そんなイメージでしょうか。
まさにそこなんですよ。ですので、現場のエンジニアには、スキルをむやみに増やすのではなく、少数でも構造化された手順を用意する設計が進められているんです。合わせて、スキルを選ぶ制度をきちんと測る仕組みも必要になってきそうですね。
勉強になります。量より質っていうことなんですね。AI エージェントの設計がこれからどう変わっていくのか、楽しみです。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。